このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
はい、始まりました喫茶芝居話。
こんにちは、成本可憐です。
こんにちは、井上彩香です。始まりました、
はい、
第9回、
9回
よろしくお願いします。
お願いします。この喫茶芝居話では、私たちが見たり出演した映画や舞台についてお話しし、ラジオをお聞きの皆様にもお芝居に興味を持っていただき、作品を楽しんでもらうことを目指しています。
はい、はい、ということで、
はい、
7月ですよ。もう
そうですね、
もう半分以上過ぎましたね、今年がね。
早いですね。
早いな。いや、今年はどこまで暑くなるんですかね。
そうですね、
恐ろしいですよね。
そうですね、本当に
結構ね、春も暑い日もあれば寒い夜もあり、
うんうんう
ん、なんかね、うん、もうこうどうなっちゃうのって感じですけど、
うん、そうですね、
はい、最近は寝れてますか？
急に寝れてますが、
はい、
あのね、寝落ちしちゃうんですよね。
あ、寝落ち。
なんか、ちゃんと布団で寝ずに、
うん、
リビングの床で、硬い床で寝てしまう。
あ、床で？
はい。
なんかソファーとかよく聞きますけど、
ソファーじゃなくてね、床が私好き で、 床に座ってることがまず多いんですよ、家の中で。
はいはいはい、はい、
そのまま寝ちゃうっていう。
それってフローリングとかじゃなくてカーペット？
あ、カーペットは引いてます。
あ、
引いてますけど。
確かに、そしたらね、
うん、寝ちゃうんですよ。あの、座布団とかあるんでね、それ枕にしてね。
まあまあまあ、分からんでもないですけどね、うん、
よくないですよね。でも体にとってもよくないし。
あ、朝起きてこうバキバキにならないですか？痛いみたいな。
なる時もあります。
あ、ならない時もあるんです
ね。ならない時もあります。
結構向いてるんじゃないです
か？向いてるんですかね、
うん、
なんか腰とかね、あと私こう足がね、はいはい、むくみやすかったり疲れやすかったりするんですけど、
うん、
やっぱりリビングで出てしまうと足が、
あ、疲れが取れない。
取れないです、全然。なんか逆に疲れが溜まっているような
感じ。あ、そうなんですね、はい、それでなんかその足の疲れを取ろうと何かしてることとかないですか？
一応ね、あの、ちゃんとお風呂に入ってちゃんと寝た日は、
はい、
足のマッサージをして寝るんですけれども、ヨガマットをね、
はい、
買ったんですよ。
お、結構大きいですよね。
結構大きいです。結構大きくて180センチと、あと横が80センチぐらい。
うん、あ、結構本当に大きな、は
い。結構大きなマットを買って、
はいはいはい、
でこうストレッチとかしようかなと思ってるんですけど、
うん、
まあ、3日続いたんですけど。
おお、素晴らしい。
3日坊主ですね。
あ、3日でちょうどやめれたんですね。
やめれた。続けようと思ってたんですけど、
あ、
でも時々ね、時々やろうと思ってやる時もあるけど、
あ、
なんか続けるっていうのはなかなか難しくて。
へえ、でもなんか3の倍数、うん、
はい、
3の数字で続けたら続くらしいですよね。そう、3日まず頑張る、
はい、
次3週間頑張る、
はい、
次3ヶ月頑張るっていうので、
こ
う3を目指してやっていくと続くらしいですよ。
へえ、そうなんですね。
と高校の時の国語の先生が言ってました。
数学とかじゃなくて
国語の先生が言ってましたね。
へ、
次だから一旦まず3日目指して、
はい、そうですね、
また頑張ったらいいんじゃないですか。
3日の次6日じゃなくて3週間なんですね。
3週間なんですよ。結構伸びますよね。
伸びますね。ハードルが高いな。
そうですね。あ、でもね、ヨガって何か見てやるんですか？
はい、YouTube とかでなんか、あ、まあ、ヨガじゃなくても、まあ、ストレッチとか筋トレとか、なんか健康に
いいこと、
良さそうなことをしたい。床で寝てる時点でちょっとあれですけど。
確かに。え、てかヨガマット引いて寝たらいいんじゃないですか？
それ変わります、なんか。
え、ふかふかじゃないですか？私もヨガマット持ってて。
あ、そうなんですか？
あ、そうなんですよ。
へえ。
なんかそれこそなんかね、多分数年前に買ったんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。
カーペットよりかふかふかかもしれないですね。
そうですよね、
うん、
なんか硬い布団が好きな人やったら全然ヨガマットで寝れそうやなと思いますけどね。
あ、確かに確かに。
私それで言うと、はい、最近枕使ってないんです。
へえ。
なんか
枕
なしで布団の上でそのまま寝てるんですよ。
え、首しんどくないですか？
いや、なんかその頭の形とかにもよると思うんですけど、はい、枕がなくてもいい人がいるらしくて、世の中には。
へえ。
自分それかもなと思って。
あ、そうなんですか。
やってるんですけど全然ね、不調ないんで、
はあ、
首が痛くなったりもしないんで。
へえ。
あ、向いてたんかなと。逆に枕使うとしんどいみたいな。
あ、そうなんですか。
はい。
へえ。
なんで枕使ってません。
使ってません。
使ってません。だからね、いいと思いますよ。床で寝るのが向いてる人もいると思います、
うん、そうですね、
きっと成本さんはそうなんでしょう、はい、これからも床で寝続けてください。はい、ということでそれでは早速こちらのコーナーに参りましょう。芝居の話をしようのコーナー。
イエーイ。
はい、こちらのコーナーではですね、先ほどもお話しした通り、私たちが見たり参加した作品についてお話ししていきたいと思います。
はい、
本日は成本さんが珍しく映画についてお話してくれるということで
珍しく、私舞台見に行くことが多いんですけどね。
そうですよね、
今日は映画で
何を見てきたんでしょうか。
はい、今日も嫌がらせ弁当という映画を見ました。
一時期ね、多分結構話題になってましたよ ね、
はい、
そうですよね、
聞いたことありますよね。
はい、私も見たことあって、多分当時見たんでね、あんまりこう詳しく覚えてないんですけど、
うんうん、
だからちょっとこう心温まる感じのね、
あ、そうです、はい、
お話でしたよね。
はい、私ね、最近よくっていうか、まあ時々、はいはい、お弁当を作るんですよ。
おお。へえ、はい、なんでですか、それはなんで作ろうと思ったんですか。節約。
節約。
ああ、
だからそんなに凝ったお弁当とかじゃないんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとお昼ご飯代浮かそうかなみたいな感じで。
ちゃんとお弁当作ってるんですか。なんかこうおにぎりだけとかじゃなくて。
あ、じゃなくて、ご飯とあと半分、うん、片側に卵焼きとかウインナーとか、
へ
ー、あとはまあ、あの豚肉とかがあったらね、炒めたりしますけど、
はいはいはい、
もしなかったら冷凍食品のちょちょっと入れたりとか、
まあ、
茶色いですけど、
まあ確かに今聞いた感じ全部茶色やな。
卵焼きだけね、黄色いですけど、
まあ、でほぼ茶色ですからね。
はい、あの醤油入れすぎたら茶色くなります。
そんなことあります？卵焼き茶色くできるのってすごいですよ。
なんかあーってなっちゃった時があって茶色くなりました。だいぶ辛かったですね。
なんかあんまりね、お料理するの苦手って聞いてたんで、は
い、料理ね、
嫌い
やったんですけどね、
はい、好きになってきたんですか。
いや、好きっていうほどでもないけど、なんかリンゴを一時期ね、
はい、
切ってたんですよ。
切ってましたね、よく
リンゴの皮むいてるとかね、はい、するのが好きやったんですけど、まあ、その影響もあってか、こう派生していって、
お、
こう包丁を、まず食材を使うのになんか、か包丁で物を切らないといけないじゃないですか。
そうですね、
それがまず嫌やったんですけど、それが克服できたから。
あ、リンゴのおかげで。
リンゴのおかげで、だから次に進んでいった感じです。炒めるとか。
あ、素晴らしい、
はい、
それで作ってるんですね。
そうです、ちょっとだけね。
あ、毎日じゃなくて、
たまに、はい、週2回3回ぐらい。
あ、偉いじゃないですか。怖で、それで見てみたんですか。
はい、そうです、見てみました。
どうでした、どんな映画なんですか。
さっきおっしゃってたように心温まる映画なんですけど、うん、まあ、反抗期のね、娘さんと、
うん、
その娘さんに仕返しをしたいお母さんの日常のお話です。
お、反抗期の娘さんに仕返しをしたい。
そんな映画で、実は元にしてるんですけどね、
はい、
まあ、その仕返しをするために、その嫌がらせの弁当を作るっていう、まあ、映画なんですけど、
う
ん、
ほうほう、
その娘さんの反抗期はね、朝起きないとか、こう15分おきに目覚まし鳴らしてるんですけど、
ほうほう、
もう全然起きないんですよ。起きないとか、
はい、
あと話しないとか、こう用があるときはスマホで文章を送ったりとか、メッセージのアプリでね、
あ、
こう雨降るから車で送ってとか。
あ、そういうのは言うんや。
そういうのは言うんですよ。話さないくせに。
あ、可愛い反抗期ですけどね。
ちょっと憎たらしくも感じますけど。
うん、
井上さんだいぶ反抗期強かったみたいな。
そうですよ。私は反抗期を書くタイミングでやってますから、小学生、中学生、高校生でやってますから、反抗期をきっちりね、
だいぶやってるな、
はい、3パターンちゃんと用意してやらせてもらったんで。
まあ、井上さんからしたら可愛い反抗期。
あ、可愛いですね。
可愛い
可愛い。喋るっちゃ喋ってるようなもんじゃないですか。
まあまあ、まあね。
これでも一昔前だったらできない反抗ですけどね。
そうですね、
スマホでメッセージ送るなんて、
うん、確かに
電報、
電報だいぶ時間かかりますけどね、
電報でね。送ってもらうまでにちょっとね、時間がかかるよ ね、
そうですね、
だからやっぱ今ならではの、
うん、今時の反抗期の仕方
なんですか ね、
ですかね。
なんでその嫌がらせになるの、なんでですか。お弁当作ってもらったら嬉しくないですか。
なんかね、あの、まあ、お弁当はいつも作ってたんですけど、
はいはい、
普通のお弁当、
うん、
なんかある日ね、その、まあ、娘さんはちょっとクールな性格で、
うん、
なんかお母さんが歩いてる時に道で友達と、娘さんと友達が雑貨屋さんでなんか話してるのを見たんですよ、
うん、
でそこでなんか友達がこのキャラクター可愛くないみたいなの聞いたら、
うん、
娘さんが、
うん、
もうそんなキャラクターものは卒業ねみたいなことを言ってたんですね。でそれを 見てお母さんは あみたいな、キャラクターものの弁当を作ったらちょっと仕返しになるかもみたいな。それで思い立ってキャラ弁を作ることになったんです。
なるほど、はい、ちょっと陰湿ですね。あ、そうなんや、
はい、
やっぱあれか、直接対決には持ち込めないのか、お母さんはなかなか話を聞いてくれないから、
そうです
もう間接的にやるしかなかったんですね、
うん、だって朝起きる時も起きろって言っても起きひんし、話せ言うても話せへんし、あ、
それでね、いろいろ考えたんや、
はい、考えた結果キャラ弁になりました。
キャラ弁を作るのが嫌がらせ弁当って感じですか。
あ、そうです、そうです。一番最初はね、可愛いね赤ずきんちゃんのお弁当、キャラも卒業するとか言ってたのに赤ずきんちゃんの弁
当、結構嫌でしょうね。
嫌やと思います。
もうね、そんなキャラクターのストラップが嫌な子はもう、うん、そのキャラクターの弁当なんてね、うん、友達と食べるわけですし、
そうです、開けたらみんな、ね、集まってきますから
ね。可愛いな。
でね、お母さんね、すごいんですよ。でそのお弁当を作ったのはね、1回だけじゃなくて、
う
ん、高校3年間毎日作ったんです。ほぼ毎日、あ、1日だけちょっと映画の中ではおにぎりで済ませてしまう日もあったんですけど、朝時間がなくて、
うん、
その時にね、あの娘さんがルンルンで学校行ったんですよ。
へ
で、それがお母さんちょっとあー正しくてやってもうたってなったみたいで、あ、
もうその頃には楽しみにしてんねや、その娘さんは。
キャラクター弁当、楽しみにしてないです。
え、
楽しみにしてないから、おにぎりで済まされたお弁当がルンルンで、
あ、そういうこと。
学校に行ったんですよ。そんなこともあったんですけどね、
はい、
毎日作ってて、で結構ね、お母さんがもうお料理が上手で、クオリティが高いんです、すごく、
うん、
で、ある日はね、芸人さんの顔がついたキャラ弁を作ったりとか、
うん、
あとはお母さんの感情とか、うん、コメントとか、
あ、ムカつくみたいな。
あ、そうです。皿は片しやとか。あとは進路に困ってたら進路を早めにとか、そういうコメント付きの弁当とか、
お弁当でコミュニケーションを取ってたんだ。
あ、そうです、そうです。
うん、
でお母さんがすごい怒ってる時はなんかゾンビみたいなお弁当とか、なんかサドコみたいなお弁当とか、そういうお弁当も作ってました。
あ、いいですね、うんうん。聞いてるだけでちょっとこう暖かくなるような。
なんか映画見てるとすごくバカバカしく感じるんですけど、なんかまあそれが後々温かい心温まる作品だったなっていうふうに変わっていきます。
いや、なんか聞いてて思い出したのは、私も、はい、その小学校の頃とかに遠足にお弁当とか持っていくじゃないですか。
はい、あ、そうですね。
そういう時に母からのこう手紙みたいなのがね、入ってたんですよ。
優しい、
割とよく、
なん
かそのお弁当のタイミングでは、はい、なんかこうちょっとちっちゃいこうメッセージカードみたいなんですよ、
うんうん、
楽しんでねみたいな。
あ、
それを今ちょっとふと思い出してジーンときましたね。
すごい優しい
お母さん。あ、そんなこともあったなとか思いながら。
わ、いいですね。私のお母さんのお弁当の思い出は、
うん、
卵焼きがすごい薄かった思い出。
え、味が、
いや、
薄さ、
薄さ、
厚さ、
厚さが薄かった。
どうやって、
いや、わかんないんです。薄くて、多分卵1個で作ってたんかな、わかんないですけど、じゃ1個を多分キュッキュッてまとめずにペッペッて畳んだ感じの、
あ、
うん、卵焼き で,
でもそういうのが美味しかったりもしますよね。
いや、それは母の味なんで、今思ったら美味しかったなと思うけど、その当時は他の子の弁当とか見て、やっぱ卵焼きって分厚いから、みんなコロンとしたね、かわいい、なんか卵焼きやから、ちょっとうちの卵焼き恥ずかしくて見せられへんみたいな。
かわいいな。もうそれもね、もはや今となってはかわいい思い出です。
そうですね。卵焼きは私の方が上手かもしれない。
お、
お母さんより。
お、言ったな。
自信あります。
お、今度ね、見せてもらいましょう。
はい、はい、送りますね、また、
はい、ぜひぜひ。で、それからどうなっていくんですかね。
それからなんかこうお弁当を通じてね、娘さんの心もちょっとずつ変わってきて、うん、で親子のこの溝っていうのがね、縮まっていくと、うん、こう勇気をくれる文章になったりとか、今までは皿は片しやとか言ってたけど、
うん、
なんか無駄なことはないとか、
うわ、
うん、
なんか日めくりカレンダーみたいな。
確かに日めくりカレンダーっぽいですね、うん、
みたいなね。
勇気をくれる文章になってるとか、こう進路が決まっても気を抜くなっていう意味で、難読漢字とか読めますかみたいなとか、漢字を使ったクイズとか、そういうのもお弁当に入れてくれた。
いろいろ考えてるな。
本当にすごいですよ。
すごい、うん、
こう海苔で作ってるんですよ、
うん、
チーズに海苔をこう切って、うんうん、チーズに貼って作ってるんですけど、うん、その文字を作るってすごいなと思って。
確かに、
ね、
ピンセットとか。
ピンセットとかで毎日朝早く起きて作ってらっしゃる。すごい。
すごいですね。
はい、まあ、3年間経って卒業式にはこうお重みたいなこうでっかいお弁当箱っていうかもうお重ですよね。
うんうん、
でお重こう2段に1段目はこうおかずがたくさん詰め込まれたなんかパーティーみたいなお弁当箱 で、
うん、
で2段目は卒業証書のお弁当が入ってたんです。びっくりしました。すごい。ちゃんとね、うん、表彰状娘殿あなたは嫌がらせ弁当を残さず3年間食べ続けました。
あ、残さず、
はい、残さず食べたんです。
素晴らしい。
でその忍耐をたたえここに表彰します。
あ、
で書かれてるお弁当やったんです。
あ、
すごい。娘さんも多分作ってくれたお弁当嫌じゃないですか。そんなの作られて嫌やけど、うん、でも食べへんかったらそれに負けるような気がして、
うん、
多分食べてたんですね。
うん、
まあ、それを3年間続けたお母さんも娘さんもすごいなと思って、
う
ん、
お、
はい、
感動した。
感動した、
はい
感動しました。
そうですか、
はい、絆がね、親子の絆やっぱ感じられましたね。
うん、
うん、
いい話ですね。
いい話です。
あ、じゃあなんかどういう人におすすめしたいですか。
どういう人におすすめしたいですか。
はい、
うん、そうですね、やっぱり反抗期の方とか、
うん、
反抗期の方
現在、ま、その反抗期真っ只中の人が見て、
うん、
心を改めようと思う感じなんですかね。
どうなんやろう。私は
負けるなって思うんかな
娘負けるなってなるんですよね。どうなんやろうね。いろいろね、なんかそのお弁当作るだけじゃなくてお母さんが病気になってるとか、
う
ん、病気の中でお弁当作ってくれるとかそういうシーンもあったりするんですよ。
うん、
まあ、そういうところではちょっと心が動くんじゃないかなっていうのは思いますね。
ぜひじゃあ見てほしいですね、
うん、はい、まあ、いろんな方に見てほしいですね、
うんうん、ね、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
あ、いいですね、
はい、で私もねこのねお弁当の映画を見て、
はい、
お弁当作りまた
頑張ろうって
頑張ろうかなってそんなすぐに急にはね、
まあね、
クオリティの高いものは作れないかもしれないけど、
はい、
徐々に頑張っていこうかなと、
はい、しかもまあやっぱ思うのはあれですね、うん、やっぱ自分のために作るお弁当と誰かのために作るお弁当ってきっと違うんだろうなって聞いてて思いましたね、
うん、
やっぱ自分のためだとどうしても適当になっちゃったりするけど、
うんうんうん、
誰かのことを考えて作るのはね楽しいかもしれないですね、
うん、そうですね、野菜も入れようと思うかもしれない。
あ、確かにはい、じゃあぜひぜひ皆さんこの映画気になった方は見ていただけたらと思います。で次回はですね私が見た作品について話したいと思います。ということで第9回放送でした。
はい、
また噛み
ました。ちょっと今日甘噛み気味ですね。井上さん、
よくないですね
私、
はい、
あの最初に言おうかなって思って。
何ですか
7月はね、
はい、
私のお誕生日月なんです
ですってで
7月12日が私のお誕生日で。
あ、そうなんですね、はい、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
何歳になりました。
24歳です。
お、若いで。
若いですか。
若いでしょう。
私20代入ってからなんか早くて時が経つのが、
へ、
なんかもう24歳かみたいな感じです。この前まで19歳ですとか言ってたのに、
あー、
オーディションとかでも21歳ですとか、
はい、
なんか21歳から22歳23歳ってめっちゃ早くてなんか今何歳みたいな感じになってま す。
もう20代なんで全員一緒ですよ20から29まで全員一緒です。
全員一緒ですか。
全員一緒です
ちょっとほんまにな んかすごい違うような
感じするけど、大して変わんないです。
あ、
はい、もうあんまり変わんないです。
ああ、そうですか。
ただ次変わるの40ぐらいじゃないですか
30代はどこ行ったんですか。
ないって何ですか。いや、そうなんですね。じゃあ、はい、ぜひぜひ皆さん、あの成本さんのツイッター X か、はい、X アカウントとかもありますので、
はいはい、
なんかお祝いのメッセージとか送ってあげてください、
はい、ぜひ覗いてみてください。
はい、きっと喜ぶと思います。
はい、喜びます、とても。
はい、ということで次回も聞いていただけたら嬉しいです。
はい、
それではですね、最後に私のおすすめの曲を流して終わりにしたいと思いますが、はい、本日はアジアンカンフージェネレーション 知ってますか？
知らない。
あ、やっぱり知らないんですね。いや、もうこういう時に世代の違いを感じますよ。
え、そんな年離れてますか？
離れてないのに。
私が世間知らずなだけかもしれない。
いやいや、逆かもしれないですね。私が結構、うん、世代を問わず好きなものが多かった
りするので。あ、いろんなもの知ってますもんね、
うん、そういうことですね、うんうんうん、そういうことにしとこう、
はい、
あのアジアンカーフジェネレーションって言って有名な曲でリライトっていう曲がね、鋼の錬金術師っていうアニメの曲で有名な曲があって、はい、多分聞いたことはあると思うんですけど、はい、うん、そのアジアンカーフジェネレーションというバンド、ロックバンドですね、
はい、
の RERE、 これね多分ね今の世代の人はね何のことかわからないと思うんですよ。
何のことかわかんないです全然。
え、これわかんないでしょ、
はい、
え、これわからないのがおかしいはず。あ、でもそんなこともないんかな。なんか これってね、要は昔ガラケーと呼ばれてた携帯時代、はい、メールを使ってた時代に返信をすると懸命に RE っていうのがつくんですよ。
はい、
返信ですよみたいな感じ で、うんうん、でこれがどんどん増えていくの。
あ、そうなんですか。
そう、返信をすればするだけそう、この RE っていうのが増えていくの。
あ、そうなんや。
そう、これのことを言ってるタイトルだけど、
はい、
成本さんは分からないんだ。
全然分かんなかったです。
ショックですよ。
RE って何やろ。
いや、そうなんですよ。なんか、まあ、LINE だとね、ないから
3つの R みたいなのありますよね。リサイクル、リユースみたいな、なんかありますよね。そういうのかなと思いました。
思ってたんですか。リサイクルの歌やと思われてたんですか。
いや、分かんないです。聞いたことないし、題名見る限りはそうかなみたいな。
え、ショック。え、なじゃあなんで2個だけなんですか。リサイクル、リユース。
いや、なんかその続きがあるんかなみたいな。リサイクルした続きがあるよみたいな感じかなみたいな。
はい、違います。
あ、違います。
ぜひね、だからあのこの曲はだから言うたらその、はい、結構本当にイントロから特徴的な曲で、はい、それがアウトロの最後の部分までこうずっとね通してそのメロディーが続く感じの曲なんですよ、はい、だからそのなんていうかな、このままずっとこう続いていくんじゃないかなみたい な、
あ、
なそういうね余韻が楽しめるような曲ですので、
はい、
ぜひ7月ね暑いですけれども、
はい、
いい音楽を聴いて、
はい、
いい作品を見て、
はい、
聴いて楽しんで生きていけたらなと思います。壮大な終わり方になった。ということでアジアンカンフージェネレーションで RERE。
それではまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました。